間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、さて3月ですよね、はい。まあ、年度末に春休みということでね、出張だとか、まあ、春休みの旅行の計画を立てていらっしゃる方もいらっしゃるんではないでしょうかね、はい。ということで今週は旅に役立つ話題をお届けします。
さあ、最新の気になる動きや注目の新商品などについてもお届けしていきますよ。そして今週から新コーナーも始まります。どうぞお楽しみに。ウィークリートレンドキーワード、トレ
ンドキーワード、週刊日経トレンディ。最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワード、分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、任天堂 3DS。 話題の任天堂 3DS が先月26日に発売されました。裸眼のまま 3D を楽しむことができる初めての携帯ゲーム機となります。予約ではなく当日販売を実施したお店では長い行列もできました。ま
あ、この任天堂 3DS ね、期待がかかっておりますけれども、25,000円とね、携帯ゲーム機としては高い部類なんですね、はい。それにもかかわらず任天堂は3月末までに本体400万台、対応ゲームソフト1500万本の販売を見越しているんですね、はい。まあ、かなり強気ですよね、はい。この自信というのは、一人で遊んで楽しい機能、そして人とつながるさまざまな機能、はい、さらにそれらを生かす内蔵ソフトというポイントから来ているようなんですね、
は
い。
具体的にはどんな機能を指すんでしょうか。
まずはね、なんといっても 3D 機能ですよね、はいはい。2つあるうちの上の方の画面で 3D というのを楽しめます、うん。3D ボリュームっていうね、スイッチがあるんですけど、そのスイッチをスライドさせると、はい、立体視の程度を、まあ、自分の、ね、好みに変えられるんですね、うん。次にね、AR 機能、はい、つまり拡張現実機能というのもあるんですね、うん。AR とはね、指定されたマークをカメラで撮影すると、その画面の中でプログラムされた動画が動き出すというものなんですね。 AR カードにカメラを向けると 3D のマリオが画面の中から手を振るという感じですかね、うん。
では人とつながるさまざまな機能というのはどういうものでしょうか。
はい、これはミーというね、自分や友達の似顔絵キャラクターを作れます。これとね、すれ違い通信が強化されてるんですね、うん。まあ、ここが注目なんですけどもね、はい。つまり同じゲームソフトで遊んでいる 3DS 同士が近づくと、勝手に通信してゲームの中のキャラクターとかお互いのミーをね、相手のゲームに登場させる機能というのがあるんですね、うん。今後ね、このその 3DS の機能を生かすソフトが継続的に販売されること、これが 3DS がヒットするためのポイントになりそうです。
その2、 GC-PX1。 HD ハイブリッドカメラと名付けられたビクターの GC-PX1。 最近では動画を撮影できるデジカメは珍しくはありませんけれども、一般的なデジカメにはない特殊な撮影機能、こちらを静止画と動画の両方で搭載した製品だそうです。どんな機能なんでしょうか。
はい、このね、特殊な機能というのは大きく2つあるんですね。まず1つ目は静止画での高速連写なんですね、はい。最も速い速度だと1秒間に60コマの撮影ができるんです。で、連写も最大で144枚までできるんですね。
スポーツの撮影などは本当効果がありそうですね。
で、2つ目はプログレッシブ方式での動画撮影なんですね。ハイビジョン放送の2倍の情報量があるんで、はい。インターレース方式で撮影した映像と比べるとね、動きのあるシーンでもブレが少ないように感じられました、うん。それから1秒間に300コマの撮影を行うモードというのがあるんですね。これを使うと鳥の羽ばたきやゴルフのスイングといったようにね、動きが速いものをスローモーションで観察できます。音声はね、記録できないんですけれども、人間の目では見えない映像が撮れるんですね。
デジカメでそこまでできるんですね。
実際価格は10万円近くとね、まあ、高いんですが、こだわった動画撮影がしたいというね、ユーザーには受けそうなカメラです。
その3、シャワータイムバブ。 湯船に浸かって本を読んだりマッサージをしたり、バスタイムをリラックスや体のメンテナンスの時間として楽しむ女性増えていますよね。ですが1回あたりの入浴時間は増える一方で、湯船に浸かる頻度は減少しているそうなんですね。週末はじっくり入浴するけれども、普段の時間がないためにシャワーで済ませる人が多いということのようです。そこでシャワータイムバブというシリーズが5月下旬に花王から発売されます。シャワータイムをリラックスタイムにと歌う商品ですよ。
シリーズにはジェルタイプのものとタブレットタイプのもの2つありますね。それぞれどういった商品になるんでしょうか。
はい、まずね、シャワータイムバブラクラクジェル、こちらはね、温かさを感じる成分を配合したマッサージジェルなんです。体をね洗った後手に取って、体を揉みほぐすように軽くマッサージをします。するとね、シャワーで流した後も30分ほどじんわりと温かさが続きますね。温かさの感じ方は、体のね場所によって違うんですけれども、特に肩と首では効果を感じやすいそうです。次にね、タブレットタイプのシャワータイムバブリラックスアロマ、こちらはね付属のカップにお湯を入れて、そこにタブレットを入れるんですね。すると泡が出てきて、バスルームに香りが広がるというわけです。
いいですね。
なんかいいですよね。
女子には特に嬉しい気
香りはね、やっぱり欲しいですもんね。アロマキャンドルのように火を使わずに本格的なアロマを楽しめるというのが売りなんですね。コンセプトとしては非常にユニークなんですけれども、非常にニッチなニーズを狙った商品とも言えますよね。新たな入浴習慣としてどこまで受け入れられるかが注目です。
その4、ビールより割安な新ジャンル。ビールとも発泡酒とも違う新ジャンルの勢いが止まりません。2010年、ビール類全体が前年比 97.2% と落ち込んだ一方で、新ジャンルは前年比 108.7% と伸びました。ビールや発泡酒との構成比でも 32.8% に達しています。
このジャンル元気なんですよね。で、新ジャンルではね、キリンのど越し生やね、クリア、アサヒといったように各社が定番ブランドというのを持ってるんですね。で、その一方で毎年デビューする新ブランドからはね、目立ったヒット商品が育っていないのが現状なんです。で、そんな中、アサヒビールが売り出すのはアサヒ一番麦というものなんですね。麦 100% というふうに謳ってます。で、麦芽、ホップ、大麦で作られた発泡酒と大麦スピリッツを配合してるんですね。通常の1.5 倍の麦を使っていて、ビールと同じような飲み応えというのがあるんですね。本格感を打ち出すことで新ジャンルの定番ブランドからのスイッチというのを狙います。あとキリンビールは2月にキリン濃い味糖質ゼロというのを投入しました。機能性を謳う商品はここ数年飲み悩んでるそうなんですね。キリンはね、これは味への満足度が十分ではないからだというふうに分析をしてるんですね。で、今回発売されたキリン濃い味はカラメル麦芽などが加えられているのでね、よりビールに近いコクや味わいに仕上がってます。まずはね、マーケットに定着できるかどうか、これがね鍵を握るでしょうね。
その後、はやぶさ、みずほ、さくら。このはやぶさ、みずほ、さくらというキーワードを聞いてピンとくるのは鉄分多めの方でしょうか。これは東北新幹線と山陽九州新幹線の新型車両の名前です。編集部ではこれらの新型車両にいち早く試乗して、これまでの車両と徹底比較しました。
はい、これまでもね、何度かね、この番組でも取り上げてきましたよね。まずはやぶさの目玉は、なんといってもグランクラス、1編成に18席しかない最上級シートです。設備とサービスはね、グリーン車の上に位置づけられていて、鉄道とはね思えない豪華さなんですね。
料金もそれなりに高かったんですよね、確か。
グランクラスは東京新青森間で普通車の指定席のおよそ1万円増しということになりますね。で、この料金はグリーン席とは5000円の差なんです。グリーン車に乗るならば、快適性がより高いグランクラスを選ぶ価値というのはありそうなんですね。 はい、グランクラスの最上級シートが売りのはやぶさに対して、はい、山陽九州新幹線のみずほとさくらは指定席の快適さが売りなんですね、うん、これはもうグリーン席に迫る座席とも言われてるんですね。みずほさくらの指定席は左右2列ずつの合計4列配置です、うん、のぞみの指定席より1列少なくてグリーン席と同じ座席配置ですね、それから質感が高いというのも好印象なんです。テーブルや肘掛けといったように手が触る部分というのはね、はい、天然の木材が使われています、うん、木材風ではなくて木材が本当の使われているということなんですね。
さあここまでは乗り心地や快適度について取り上げましたけれども、利便性はどうなんでしょうか。東北新幹線と山陽九州新幹線どちらも延伸直通運転で便利になりましたよね、はい、そこで気になるのが飛行機との比較です。
はい、やはり気になりますよね、はい、そこでまあ編集部はね、新幹線とエアラインどちらがお得なのか徹底的に比較しました、はい、詳しくは番組後半でお伝えします。
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです、はい、今回は新幹線 VS エアラインと題してお伝えします、
はい、飛行機と競合する路線で鉄道の所要時間が4時間を切りますと、それぞれのシェアは半々になると言われているんですね、はい、
そうなんですね。
東北新幹線の場合、東京新青森間の所要時間は平均で3時間30分ほど、さらにはやぶさの運行開始で3時間10分にまで最速時間は縮まります。すごいですね。これは東京青森間の路線を持つエアラインにとっては脅威となりそうです。
そうなんですよね、JAL はね、新幹線の新青森への延伸と高速化、まあ、これによってね、さらに競合が厳しくなるというふうに見てるんですね、はい、そこで手を打ったのが料金面です、うん、まずスーパー先得というね、45日前までの予約を条件とした割安チケットを設定しました、はい、さらにね、全路線の特便割引に予測される座席数の変動で運賃が変わる仕組みというのを採用することにしたんですね、はい、でこのシステムを3月27日から導入するのに合わせて東京青森間の値下げに踏み切りました。
新幹線とエアライン、これをどちらに乗るべきなんでしょうか、
はい、料金と、ね、アクセスの面から検証してみたんですね、はい、新幹線はやての通常料金は往復割引を適用して15,380円です。でより早いはやぶさは特急料金が500円上乗せされます、割引切符としてはモバイルスイカ会員限定のモバ特や、ね、ネット予約で買える駅ネット特ダネというのがあるんですが、はい、平日の割引率は1割ほどなんです。金券ショップへ行く手間を惜しまなければ株主優待券を使った方が割安になるんですね。はやぶさも13,920円で乗ることができます、はい、で一方でね、 JAL の最安値はスーパー先得の13,000円です、ただしこれはね、45日前までの予約が必要で使い勝手がいいとは言えません、うん、急な出張などでね、使えるのは前日まで予約できる特便割引1というものなんですね、はい、3月27日以降の値下げ後というのはね、残席数が多くて最も安い価格は17,500円です、うん、しかしそれでもね、新幹線よりはかなり高いですね、しかも混んでる時は最高で26,600円になるので、料金面では新幹線にかなわないというふうに言えるでしょうね、
はい、じゃあそれではアクセス面ではどうなんでしょう、
はい、青森駅まで行く場合を考えてみましょうかね、はい、新幹線の東京新青森間は平均3時間30分ほど、うん、新青森駅から青森駅に出る場合8分ほど大宇本線で1駅です。でモバ特や特ダネといったね、もので買ったチケット以外はプラスの運賃もかかりません、はい、対するエアラインは羽田青森空港間がおよそ1時間20分、うん、青森空港から青森駅はリムジンバスでおよそ35分、680円かかります、は
い、エアラインの方が随分と早い印象ですよね、うん、
ところがね、都心から羽田空港へのまあアクセス時間も必要ですしね、うん、空港での手続きとかね、そういったような時間を考えるとトータルで3時間を超えるくらい時間がかかります。実は速達性のメリットというのは意外に少ないんです、うん、
結論は平日に乗るなら株主優待券を使って新幹線、また土日
祝日に乗るなら新幹線のエキネット特ダネ20、これが最安値と、はい、そして45日前までに予約できるのなら JAL のスーパー先得が候補に挙げられるということですね、
は
い、
そうですね、
はい、さあ次はですね南九州です。山陽九州新幹線のみずほとさくらが3月12日から直通運転します。これで新大阪から熊本までが最速で2時間59分、鹿児島までが最速3時間45分に大幅短縮されますね、
はい、これまでね関西から熊本、鹿児島へはほとんどの人がエアラインを利用していました、はい、ただね新幹線の直通運転をきっかけに JR が逆襲というね、そういうことになりそうですね、エアラインの飛行時間は熊本便で1時間5分ほど、鹿児島便では1時間15分ほどのものが中心になってます。で新幹線の方が乗車時間は長いんですが市内中心部近くの駅に乗り入れます。熊本空港と鹿児島空港のアクセスは便利とは言えないので、まあ、航空会社もある程度のユーザーが新幹線に流れるというふうに見てるんですね、はい、でも実は新幹線には通常料金が割高というネックがあるんです、うん、みずほの新大阪鹿児島中央間というのは往復割引を使って片道2万420円、一方でねほぼ同じ距離の東京広島間ののぞみでは往復割引を使って17,410円しかかかりません。でこの差は何かというと山陽新幹線と九州新幹線の特急料金が別にかかるからなんですね。はい、新幹線としては割安感をアピールしたいところです。そこでね e はやとく e 切符の2つの割引切符というのが、まあ、設定されたんです、うん、でどちらも JR 西日本のネット予約サービスE ご予約っていうねE っていう文字と5489って書いてね、語呂表しですね、でいうことになってるんですけども、はい、それと JR 九州のインターネット列車予約で自社カードの会員限定で販売されます、はい、で3日前までの購入が条件の e はやとくは新大阪や新神戸と熊本の間で14,400円、鹿児島中央までで17,000円です。でこれはね距離や所要時間が似ている東京から岡山広島までのね割引切符の料金を参考にして決めたということなんですね。でこの路線はエアラインとの競合が、まあ、激しくて、はい、最近になって新幹線がシェアを逆転した区間なんです。つまりエアライン対抗の料金設定をしたと言えそうですね。一方で e 切符は当日でも予約できます、通常料金と比べると新大阪から熊本鹿児島でも変わらない2010円引きなんです。つまり3日前なら e 早得、それ以降は e 切符を使えば最も安いと言えます。
はい、新幹線はかなりエアライン意識して割引料金設定しているようですね、うん、エアライン側の対抗策というのはあるんでしょうか。
もちろんですね、はい、まず、まあ、去年の12月新幹線の通常料金というのが発表されると ANA は3日前までの予約が条件だった特割を前日までに変更しました。これで最も安い運賃を新幹線の自由席料金と同じくらいまで値下げしたということになるんですね。 JAL もこれに追随しました。でこれに対して新幹線が先ほどの e はやとくを投入すると ANA が特割の最も安い運賃を再び同じ額に値下げしたんですね。でそして JAL もこれを追いました。もうすごいですね。これまあ、どこでも、ね、起こりうることなんですけどもね、面白いですよね。
九州新幹線の全線開通でエアラインは安さと使い勝手が増しているということなんですね、はい、
ただね新幹線の e はやとくに対して JAL の特便割引1というのとね、うん、ANA の特割は最も安い場合だけ新幹線と同じ額になるだけなんですね、うん、それも残席数の多い朝の便に限られます、うん、まあ、結果としてね新幹線が安いケースが多くなるんですね。
なるほど。
でエアラインで安さを求めるならばスカイマークを使うのも一つの手です。でこれは神戸発なんですが熊本便鹿児島便ともに最も高い普通運賃が新幹線の e はやとくを使った場合とほぼ と同じ額なんですね。事前予約が条件の割引運賃というのも前日と3日前そして5日前までとねいっぱいあるんですね、
はい。
安い価格のチケットも予約しやすいシステムになってるんですね。特に鹿児島に行く場合は新幹線との価格差が大きくなります、はい。
つまり南九州の場合、結論は、大阪発着で予約変更の可能性があるならいい早得で予約して新幹線、
はいはい。
それから神戸発着が可能で時間の条件が合うならスカイマーク、
はい。
そして大阪発の朝の便が空いている日なら JAL の特便割引か ANA の特割がおすすめということですね。
はい、いろいろねちょっとややこしくなってきてますけれどもね。
でも今発売中の日経トレンディ4月号では今回ご紹介した内容をより詳しく特集しています。今回紹介しきれなかった高速バスとの比較そして東京大阪東京福岡などの主要都市の便利なアクセスも掲載しています。ぜひチェックしてみてください。パワーピックアップ今週は新幹線 VS エアラインと題してお届けしました。新コーナーチェックマンズチェック日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで今月から新コーナーチェックマンズチェックが始まりました、
はいはい。今年最初の、ね、放送でね、はい。ツイッタートレンディの、日経トレンディの公式ツイッターを担当している、記者3人をゲストに呼んだんですが、はい。これ非常に好評でして
し
受けたんですよねいろんな意味で、それでなんかここの辺から、ね、新しいコーナーできないかということで、はい。いろんな記者の、ね、生の声をお届けするといういう風な企画でございます、
はい。さあそのコーナーを担当する日経トレンディの記者チェックマンさんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。では早速ですが今週ご紹介するアイテムは何でしょう。
はい、先週発表されましたアップルの iPad 2でございます。
そうですね、話題になりましたよ、
はい。今回発表された iPad 2ここ最近のアップル製品の中ではちょっと驚きのない製品かなというのがまず正直な感想でございます。
ちょっとですか、ちょっとですか、どのぐらい、
ちょっとということで、ちょっと、はい。なぜかと言いますとですね、はい。事前にいろいろ噂はあったんですけれども、うん、画面の解像度が4倍になるですとか、うんうん、それから SD カードが直接使えるようになるですとか、うんうん、いろいろな噂があったわけなんですけれども、はい。結局画面解像度はそのまま、うん。本体は薄く軽く、うん。またカメラも、正面とそれから後ろ側、うん。2つついたということなんですけれども、うん、それ以外に、うん。大きな驚きの要素っていうのは、ありませんでしたというのが、うん。iPad 2のスペックから分かることなんですけれども、
はい。
かといってこれ以上何か、新しいデバイスを足せるかというと、SD カードスロットぐらいしかないのかなというのが正直なところでもあるんですけれども、
うんうんうん。
タブレットというのは、うん。私考えるにこうしたデジタルデバイスの中でも極端に早くコモディティ化が進んでいる分野ではないかと思うんですね、うん。コモディティ化というのは、非常に値段が安くなったり同じようなものがたくさん出てきたりして、誰もが買いやすく一方で企業の側からすると利益の出づらい、商品カテゴリーになっているということなんですけれども、iPad の成功を受けて今世界中で同じような製品を企画しているメーカーが非常にたくさんあるわけなんですね。
本当に数が出てきてますからね、
はい。ハードウェアのスペックがみんな似てくるということになりますと、やはり最後に勝負を分けるのはソフトウェアの部分だと、いうふうに思うんですね、
はい。
実際アップルの発表でも、スティーブ・ジョブズ氏が登壇したんですけれども、本体の説明よりもむしろアップルの開発した iPad 2向けのアプリケーションの説明に非常に長い時間が使われました。一つは iMovie、これは ムービーを編集するアプリケーションなんですけれども、パソコンの Mac 用のムービー編集アプリと、もうほとんど似たような画面インターフェースできることも近いという内容で非常に驚きを集めてましたし、まあ、もう一つはガレージバンドという作曲用のアプリなんですけれども、これの説明にもかなりの時間が割かれていました。アップル自身が作ったアプリの説明に非常に長い時間を取ったということは、こういうふうに使ってくださいというご提案が、まずは重要であるということを彼らも認識しているからだと思いますし、我々消費者の側からしてもこうしたタブレット端末っていうのは使い手側の想像力も非常に要求される製品だと思いますし、実際編集長も iPad を買ってで、何に使ったらいいのかわからないということを
本当はもっともっと使う予定だったんですけど、で今のところに持ち出して使うかなと思ってたんですけど、ずっと家の中にいたりとかするんですよね。
こうしてあの使う側の想像力を試してしまう製品
ないってことですか。
そう言ってる感じ。さあ、それではチェックマンズスコアいきたいと思います。今回のこの iPad 2何点でしょうか。10点満点でお願いします。
はい、前日から並ぶ度通常のアップル製品ですと、最近はほぼ例外なく前日から皆さん並ぶということがあるんですが、ここまでお話した通り、ちょっと
驚きが
特に、初代の iPad 登場のインパクトに比べると、ちょっと驚きはないかなということで、8点。
なるほど、
8点前日から並ぶの8点。ということでですね、新コーナーチェックマンズチェック、これからチェックマンさんの今最も気になる商品をお届けしていきます。今回ご紹介したのは先週発表されました iPad 2でした。チェックマンさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワード、来週もお届けしてきます。
なんか変な新コーナー始まりましたよね。その視点の面白さを楽しんでいただこうかなというようなコーナーですよね。
何よりもその編集部 その生の声が聞けるという貴重なコーナーだと思いますので、来週もお楽しみにしていてください。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。Trendy.